皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日はサブパーソナリティの小田さんとお届けしていきます。小田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は早速ゲストをご紹介したいと思いますが、はい、僕たちも結構もうお付き合い長いですよね。
そうですね、もう8年ぐらいになりますかね、
きっとね。はい、武蔵大学の庄司正彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だってあれも行ったじゃないですか、海外も
行きました ね。オランダ、デンマーク、うん、行きましたね。いろいろ視察で。
映画
2013年ですかね。
かな、
うん、
はい。
オープンデータとフューチャーセッション、
うん、
テーマに。
そうでしたね。伊藤さんとはあれなんです。政治家とツイッターワークショップ。
はい、あれがね、はい、2009年。そうですよね、はい、
政権交代の直前だったんですよ。
ですよね。
でオバマ政権ができて、政治家もツイッターするんだみたいなですね、日本もやっていこうよみたいな、まあ、伝説のねイベントがあって、
いや僕ね思い出してきました、はい、僕ねツイッターのアカウント取ったら2007年なんですよ、
うん、
で日本で一番最初のアカウント取ってるんですけど、2年間なんか私服の期間があるけど、つまり全然なんかこう盛り上がらないというか政治的には、
うんうんうん、
で僕あのイベント行った時に、行く前にこれはなんか節目になる気がしていて、実はイベントの時に当時仲間だった藤崎くんっていう同じ銀仲間がいたんですけど、車で向かったんですけど、車で向かうところからずっとビデオカメラ回してるんですよ。
そうなんですか、
うん、今日は多分そういう風になる日が気がするっていうのをずっと車の中でなんでかっても喋りながら
そのイベントとかその動画ってどっかに載ってるんですか。
イベントは回してないかも。イベントに行くところとかってくるところ
そこだけイベントの
でも YouTube にアップしましたよ、それ、それは、
うん、あ、じゃあまだ残ってるかもしれない。
残ってるから探せば。
そうですね、うん、
そんなご縁で、
はい、
はい、あのそんなあの研究者なんですけれども、結構そのいろんな人を、まあ、集めて、うん、問題提起したりとかいろいろ考えようっていうような、研究活動、まあ、あるいは社会情報発信活動みたいなことも、随分たくさんやってきた、うん、まあ、そんな研究者してます。
今政府でもいろんな審議会とかされてるんです
ね。そうですね、あの正確に言うと審議会っていうよりは何とかの検討会とか何とか研究会っていう名前ですけれども、まあ、総務省地方自治とか、あるいは情報通信とか、うん、統計ビッグデータとか、まあ、その関係が多いですね、うん、のたくさんやってます、はい、
あ、結構やってらっしゃるんですか。
結構やってます、はい、
ちなみに何個ぐらい。
何個かな、まあ、5は超えてますね。10は行ってないと思うけどみたいな感じです ね。
ね、そういう審議会とか検討会ってどういうルートで依頼が来るんですか。
それはまあ、私も最初のきっかけはよくわからないんですが、はい、自分の体験で言うと、それこそまさに2009年に政権交代があった後、はい、声がかかったのは2009年の夏じゃない、いや秋かな、秋かな、あの民主党政権になった時に、はい、当時のその中のその民主党の議員 その大臣副大臣とかっていう方々がそのやっぱりそういう研究会とかの審議会とかの先生方の入れ替えを図ったっていう時期があったらしくて、でその私が一番専門にしてるそので、政府の IT 利用とかっていう部分でも大御所の先生方をごそっとこう外して、で若手ばっかりバーッと入れたっていう時期があったんですね。でその時に当時まだ30ちょいだったと思いますけれども、同じような同年代の人たちもわーっとそのいろんな研究会のメンバーになっていったんですね。で私が最初に入ったのがその、まあ、内閣官房の IT 戦略本部っていうところの、まあ、タスクフォースのメンバーに最初に入ったと、それがきっかけでしたね。
ちなみにその時一緒に入ってた若い人たちは、うん、今同じようにいらっしゃるんですか、うん、今も政府のそういうメンバーの中に。
例えば有名なところだと、まあ、私が去年までいた国際大学グローコム客員研究員っていう肩書で活動することが多いですけど、楠木正則さんとかですね、はい、彼なんかほぼ同じ時期に同じように別の研究会でしたけど彼も入ったりまして、まあ、その後すごい活躍されてますよね。
なるほどね。
そういう意味では、まあ、若手の 門がそこで開かれたと。
そう、たまたま開かれて、わーっと若手が入るきっかけがあったっていうことですよね。
それはじゃあ一つ政権交代の成果っちゃ成果ですね。
まあそうそう、本当に
知らなかったですけど、
偶然。
そうですね、初めて聞きます。
そうなんですよ、はい、あんまり語られてない話だと思うんですけど、
うん、そうなんですね、はい。でまあ、そういうデータ周りとか、
そうですね、
地方自治とか、まあ、確かに僕らも一緒に海外行ったのはフューチャーセンターとかね、
はい、
こう創造的対話と呼ばれる、
そうですね、う
ん、はい、なんかやっとですよあの辺が今。
そうですね、
注目されてきた、
うん、やっぱりなんだかんだでやっぱり5年10年かかるんですよね、うんうん、そういう長い目でずっと、まあ、僕は研究テーマとして追っているので、る、まあ、少しずつ具体化してきたなっていう感じは確かにありますね。うん、
なんかちょっと今関心持ってるテーマは何ですかって聞きたくなっちゃったんですけど、今の話を聞いてると、はいはい、でもその前に、でもちょっと大学生の先生のキャリアとかどうなってくるんだろうってのもちょっと関心ありますよね。
そうですね、
はい、
しかし庄司さん去年大学の方に変わられてらっしゃると思いますけど、
はい、私大学院の修士課程を出て、
はい、
まあ、実はその学生の時からなんですけれども、その国際大学っていう大学の、はい、研究所、グローバルコミュニケーションセンター、まあ、略してグローコムって呼ばれることが多いですが、うんうん、そのグローコムで、まあ、最初は実はバイトをしていて、うん、で就職活動失敗し、うん、をしたんですね、はい、なんとか総研とか、
はい、
そうなんですね、なんとかコンサルティング会社とか、うんうん、そういうところ普通に文系の大学生、大学院生として受けたんですけど、うん、全部落ちまして、うん、行くとこなくてですね、
うん、それはいつぐらいですか。
だから2001年ですかね、就職活動、
就職氷河期ですもん、
もう超氷河期です、
それ落ちますって、
超氷河期に、まあ、文系の大学院生はやっぱりちょっとね、
いや厳しかったですよね、
厳しかった、厳しかった。でただその実はそういう研究所とかシンクタンクとかの業界はある意味その IT 革命とかなんとかって言って、
うん、
そういうこうちょっといろんなプロジェクトは動いていて、
うん、
兵隊は欲しいっていう時期で、でその当時アルバイトしていたところで、まあいつまで続くか分かんないけれども、そのすごいバイトとしてもバリバリやってたので、まあ、拾っていただいて、でそれが2002年から、
うん、
でずっと、まあ、大学という所属なんだけれども授業は教えるのではなく、ひたすらそういう、まあ、外とのコラボをする研究所の研究員として、17年ですかね、やってきたっていうのが私の、まあ、主なキャリア、それなんですよね、はい、
でそういう中でだからさっきの政府の審議会にもなってった。
そうですね、それが2009年10年ぐらいからそうなっていったっていう形ですね、
うん、で昨年武蔵大学の方に移られて、はい、研究テーマは変わったりはされてるんですか。
いや、もともと私はその修士論文は介護保険と地方自治みたいなことで書いてたんで、
それはまた
なんかすごい、なんだろう、それすごいところがぶっこんできましたね
初めて。
そうなんだ、
介護保険って庄司さんの口から
地治ってなんかさ、交わるのか交わらないのか分かんないテーマじゃないですか。
そうなの、
ぶっちゃけ
で、で、まあ、当時ね、いろんな人たちがそういう議論をと、タウンミーティングって流行ってて、
はいはいはい、
よくそういう話し合ったり、はい、自分たちの街はどうやっていこうかみたいな話をしてました、はいはい、でそういうのと並び立つもう一個別のやり方で、その電子会議室っていうのがこう流行ったんですよ、ちょっとね。
なるほど。
でそのネットのコミュニティでみんな話し合うとなんかいいこと起こるんじゃないかみたいなところ、うん、そこに、まあ、自分の関心が、まあ、いくつかある中の一つとしてあって、
うん、
で研究員になったらその話を、まあ、メインにしてやっていってって言って、ずっとその地方の運営、自治体の運営を IT でどう良くしていくのかっていうのが、まあ、ずっと僕の関心で、
うん、
で2000年代の半ばはそれをその地域 SNS っていう SNS に注目して研究したし、
うん、
2009年10年以降はオープンデータ、データの活用について注目してきたし、うん、で、まあ、今だったら今風に言えばスマートシティですっていう風に言う、
うん、
まあ、そんな感じですね。
根っこは変わってないですね。
変わってないです、はい、
根っこ変わらないと結構大事ですよね。
そうですよね、うん、そうやって続くことってすごくいろんな価値があるんじゃないかなって思いますね。
でそういう研究をする中で、 自治体の方とか政府の方とかあるいはそういう IT の企業の方々とかとのネットワークが随分できて、まあ、そのおかげで研究とそういう実践と、まあ、両方こう両輪でやるようになったっていうのが、まあ、僕の主なキャリア。
あ、そうだ、今話聞いてて庄司さんに聞きたいことを思いついちゃいました。いや、あのね、はい、今その地方自治体とおっしゃったじゃないですか、うん、で、そのスマートシティもそうだし、さっき の, その電子会議室もそうなんですけど、うんうん、結局何か社会を本当に変えていこうと思った時の現場って地方自治体になるじゃないですか、
はい、
でなんだけど企業から見た時に一国の自治体って相手にしてるとお金にならないわけですよ、うん、だから東京都とできればまあ仕事はそこそこの規模になるんでしょうけど、もうそれ以外の自治体ってそのなんか一個一個攻めてる営業コストかけれないし、うん、だからスマートシティすごく分かりやすくてスマートシティの方向行くよねと思いつつも、うん、1700の自治体とどうリレーション取ってどうすんのみたいな、うん、でここって今なんか日本がすごく大きく直面してる問題なんじゃないかなって気がしていて、なんかどういうふうに見られてるのかなっていうんですよね。
そういうなんていうか今までの考え方で言えば確かにそうで、やっぱり薄くしか、はい、その利益取れないですよね、うん、と、うん、で薄くしか取れないんだったらもうそれはそういうビジネスはもう国内に閉じないでグローバルにやるべきで、うん、だそのシェアリングエコノミーのウーバーとかAirbnbとか、はい、やっぱりあれもすごく多分利益は薄いと思うんだけれども、うん、あれグローバルでやってるから儲かるわけです
よね、
うん、
なるほど。
だそういうふうにやらなきゃいけないと思っていて、うん、多分日本の規模とかでやろうとするとやや小さいのかなと思いますと、うん、で逆にでも僕はその狭いところでやるんだったら、まあ、シェアが分かりやすいんですけど、その部屋のシェアもやるし駐車場のシェアもやるし物のシェアもやるしっていうふうに、うん、こうあるエリアに深くいろんな面でコミットするんだったら、あの戦い方はあるんじゃないかなと、あのビジネスの仕方はあるんじゃないかなっていうふうに思っていますけどね。
なるほどね、
うん、
そこの頭を切り替えていくのは誰の役目なんでしょうね、うん、
誰の役目なんでしょうね、うん、もちろん、ね、自治体トップとかにはそういう意識ビジョンがあるとできんじゃないかなと、まあ当事者じゃないので気軽に言いますが、
いや僕すごい印象的なことがあって、うん、僕議員の時に一個専門してたのが自治体が持っている、公共アセット、うん、公園とか道路とかあるじゃないですか、うん、であれ国の規制緩和でこれをちゃんと不動産として活用しなさいという規制緩和が行われたわけですよ。で日本に公共アセットってグロスで言うと、150兆円分ぐらいあるって言われていて市場規模でかいんですよね、うん、グロスで見ると。でここに関心持ってる企業を見ると、うん、でもアセットって各自治体ごとじゃないですか、うん、かつ仮に東京都にアプローチしても東京都の中でも公園がすごい数あって、う
ん、ですよね、
そうなので、うん、なんか規制緩和になったんだけどえこれどうしようっていうのが、うん、結構その公共アセットの規制緩和の時に結構起きたんですよね、うんうんうん、っていうのがあって、なんかそれって別になんか公共セットだけじゃなくて各いろんな分野になりそうだなっていうのが、
だからその公園とか公共施設とかで言えば確かにその全国でやろうとすると本当にね、うん、その組織の壁とかもあるし個別の自治体の事情とかあるから大変ですけど、ある一個の公園を見てここでじゃあ子育てとスポーツと環境と、うん、なんだかゴミの人と、あるいはその何ですか飲食ととかっていろんな人をそこでこうやってその公園でたくさんこう何て言うか利益を上げていこうとか、なんかみんなが喜ぼうとしていこうっていうふうに考えるんだったら、まあ、それはそれでまたやりようがあるかなっていうのが、まあうん、僕の考え方ですからね。公共アセット市場って見ると、うん、それはもうね、うん、全部を相手にしないといけないので大変ですよね、うんうん、
そうなった時のメインプレイヤーって誰になるんでしょうね。どこになるの、民間企業ですかね。
なんかやっぱ大学の先生ってポイントになる気しますよ、そういう話を伺ってると。
まあ、大学の先生がやっぱりビジョンみたいなものは持ってるし、うん、そのやっぱりしつこく 10年20年考えるっていう立ち位置ではあるので、それは確かになんていうか自分で言うのもなんですけど、うまく使えば面白いことになるかなとは思いますよね、うん、
いやなんか、はい、企業も四半期決算でどうしても短期短期で動くじゃないですか。
最近どんどん短くなってますよね、うん、
で行政サイドもやっぱり2年で人事異動で担当者が変わっていくから、うん、実はなんかちょっとある程度のロングタームで社会とか物事を見てる人って意外となんかいるようでいない。政治家だって4年に1回、うん、選挙だし、うん、衆議院だったら2年に1回ぐらいのペースで選挙じゃないですか、うん、だから意外とロングタームで見てる人ってね、
そうですね、うん、意外と少ないですね。
少ない、
うん、でもやっぱりその地方でそういった何かをやっていくってなると、その地域に根付いた人たちのプレイヤーっていうのも大事になってくるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、
確かに
そのあたりは翔先生、
僕は豪族って地方豪族って呼んでますけど、うんうん、その地域で、まあ、交通機関もやるし、商店スーパーもやるし、不動産開発もやるしみたいな、そういう企業いますよね。ガソリンスタンドやったり、ね、コンビニやったりとかですね、はいはい、全国区では全然ないんだけれども、うん、その地域ではいろいろやってる、うん、ああいう人たちってやっぱその地域から逃げられないというか、まあ、雇用もしてるし、うん、消費の場でもあるしっていうので、うん、ああいう人たちが長期ビジョンを持ってで、いろんな人のハブになる可能性は持ってるなっていうふうに最近、まあ、注目して研究展開してます。
そうか、うん、
じゃあ地方豪族と翔さんみたいな大学の先生がタッグを組んで、
そう組めるといいなって
やると面白いですね。
本当はそういうところにうちの会社みたいなのが絡めるとパブリックのセクターの文脈も ね、 ね、
ちょっと今一箇所紹介したいなっていう地域がちょっともやもやんと
ぜひぜひ
この、はい、どこだろうみたいな
海辺です。海辺
、うん、ああ海辺ね、うんうん、でも本当岡山だったら両備グループとかねありますもんね。
そう、う
ん、でもよく考えたら首都圏だって東急グループとか
はまさに
地方豪族ですよね。
典型ですし、
そうですね、はい、そう言われるとそうですね。
私大学武蔵大学っていうのは東武鉄道グループですし、まあ、特に鉄道系はすごく分かりやすいですね。沿線開発をちゃんとやってエンタメも作ってとかいろいろやりますよね。
なるほど、
は
い、なるほど。そうか、まあ、お金もというか、うん、長期で投資ができると、
うん、そうですね。でそういう人たちが、まあ、昔は公共施設を作ったけれども、今だったら多分情報系のインフラをやっぱり民間として投資していくっていう段階に入ってきてるんじゃないかなと思います。
ちなみに注目してるエリアってどこですか？なんかここ面白そうみたいな、なんとか地方とかでもいいんですけど、
まあ、岡山、
それ
から高松が僕は好きですね。
あ、高松、
はい、琴電って
琴電
面白いんですよ。
あ、なるほどね、
はい、お話も聞いたことあるんですけど、とても素敵です。
うん、もうあっという間にもう、
あら、
ほら、こんな時間になってしまいまして、
大学の先生のキャリアとかもね、いろいろ聞きたかったのに
これちょっとまた次で聞きましょうか。
そうですね、
ね、
はい、
はい、というわけで翔司先生今日は、はい、どうもありがとう、あっという間なんですよ。
あっという間ですね。
あっという間なんですよ、
はい、
はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、この番組は過去の放送はポッドキャストでも配信してますので、 Spotify などで番組名で検索をしてみてください。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は公共再定義する PDC 代表の伊藤博隆と
小田理恵子でした。
また来週。ここから、ポッドキャストの、配信部分をちょっとお聞きしていきたいんですけれども、
はい、
さっきちょっとお話なかなか深められなかったこうキャリアの部分ね、
はい、
ここはね、小田さんもっとお聞きしたいことが。
そうですね、庄司さん今大学の肩書き教授
になりました。
なんですよね、はい、もう偉くなっちゃったなあんまり庄司先生と呼ぶ人がいいのかなみたいな感じなんですけど、で、
まあ、はい、
はい、で先ほどもう教授になられたんですねって聞いたら、もうこれで終わりですみたいなことをおっしゃってたんで、
そう、ね、大学の中で、ね、何段階かこうあるわけですね、はい、その肩書きというか、
うんうんうん、
で今助教と言われている、はい、昔助手と言われていた職があって、はい、で大学によるんですけど講師っていう職があって、前にいた国際大学にそれ講師っていうのがあるんですけど、はい、でその後准教授っていうのがあって、はい、教授っていうのがあって、で終わりなんですよ。
ね、
退職された先生で名誉教授ってなる方いらっしゃいますけど、それは退職後の話なので、
はい
はい、僕今43ですけど、
はい、
多分65歳かなの定年まで、その肩書きはもうこれ以上はないです、
うん、
で、ある先生に言われたんですけど、まあ、やっぱり若いうちはやっぱりこうステップアップしようって頑張っていくって、そのためにいろいろ我慢することとか、
はい、
もあるんだけども、うん、 教授になってからはむしろ自分のやりたいことをやって、うん、あのやりたいように思い切ってやってむしろその個性をどんどん発揮してあの一番自分らしい社会貢献をしていくといいよみたいなアドバイスを受けたこともあってじゃあそうしようかなというふうに
じゃあ教授になるともうあの上にその指導助言をするような上司的な存在っていうのはもういなくなるっていうイメージなんですか？
そうですね。それはそのなんていうか もちろんその師弟関係とかありますし、はい、そのなんていうんですかねあの学閥じゃないですけど、そのなんかやっぱりお世話になったなってない関係とかっていうのはありますけど、うん、まあ特に私の場合、IT みたいな、こう、割と風通しのいい世界だし、はい、まあ、ね、超名門大学の直系で育ってきましたみたいな人間じゃないので、まあ、戸ざまとして割と自由な立場でいられるっていうのがあって、あの、なんていうか、皆さんとはフラットにお付き合いができてる感じが。します。
じゃあもうそこって
ちょっと生意気かもしれないですね。
人間関係ですよね。システムはもうフラットで、まあでね、あとは先輩後輩とか何かのつながりでの、まあ、上下関係があるっていう形なんですね。
そ
うですね。
はい。あとはまあもちろんそのなんとか委員とか学部長とかそういう役職はありますけど、それは本当にみんなで交代で持ち回りやってるようなところもあるので、多分やっぱりね大きな組織とかに比べると本当にこうフラットの度合いが高いですね。まあでも学術の世界ってそうあるべきだと思います。
うん、まあそうですよね。
なかなかまだちょっとキャリアの話行く前にもっと具体的に聞きたいことがあって、はい、あの大学にどれぐらいいなきゃいけないですか？はい、1週間のうちに。
あ、それは多分大学によって違うのかもしれないですけど、まあ、平均的に大体、5つ、6つとか半期でですね、授業を、うち私立大学、まあ、多めだと思うんですが、やってますと。ただ、なんていうか、ルール上は3日いてくださいっていうことになっているので、まあ、その3日に、その5つ、6つの授業をこう、寄せて、私、あとだから2日は、そういう政府の研究会に出たりとか、してますね。
大学の先生って副業とか例えば会社員の身分持ってたりとかそういうのって大丈夫なんですか？
全然ありですね。それ申請をもちろんする必要はありますけど、分かりやすいのが、その建築家の方とか、ね、大学の先生やりながらとかってやってますよね。
自分のアトリエがあったりとか
ですね。熊健吾さんだって東大の先生ですし、とかですね、ありますよね。会社の経営をされている方もたくさんいらっしゃいますね。まあ私も一般社団法人の代表理事とかやってますけどね。
あ、そうなんですか。
オープンナレッジファウンデーションジャパン代表とか、
ね、そうか、
はい、
なるほどね。大学の先生ってそういう意味でなんかキャリアデザインがやりやすいのかもしれないですね。
そうですね。
まあ狭きもんですけどね、
う
ん、
あ、そう、大学の先生になるのかね。そう
本当に私はたまたまうまくなっちゃったんですけど、すごい狭きもんではあります、
ね。
はい、
そうですよね。でも慣れたら結構なんかある程度自由にデザインが、中での出世を目指すもよし、外に目を向けるもよし、
まあはい、そうですね。
なんか庄司さんのそのキャリアってなんかそう作ろうと思ってなってきたのか
作ろうとは思ってなかったです。大学の先生になるつもりもなかったです。僕はシンクタンクで働きたかったです。
なるほど、なるほど。
政治家になりたいとは思ってなかったし、うん、公務員になろうとも思ってなかったんだけれども、うんうん、その政策というか、その世の中を変えていく、うん、そういう、プラン、アイディアに関わる仕事をしたいなと思って、うん、そのなんとか総研とかにたくさん就職活動をしていたと。
なるほど。
そこはもう昔から変わってない。もう、大学生になったぐらいの頃から変わってないんですけど、たまたま入ったところが大学組織だったっていうのもあって、なんか大学の人になっちゃったと。はい、
なるほどね。
だからちょっと研究者としては不真面目かもしれないですね。はい、
でも大学でシンクタンク 的にやっていくって方向だってでもありますよね。
あります、あります。あの、世界を見ればそういうところももちろんたくさんありますし、日本でもまあ、なくはないですね。
やや慶応大学なんかはそういうのでお金もちゃんと稼ぎながらやろうとしてるのかなっていう。
そうですね。あの、やっぱり企業と実社会とのコラボレーションっていうのを結構やってますよね。はい。
僕らのほら会社としてはね、
はい、
このパブリック人材のプロデュース、
うん、はい、
まあ、大学の先生っていうのは面白いですよね、
うん、そうですね。今お話をお聞きしてると大学の先生のキャリアってあんまり型がないんだなっていうの
を、そう思います、はい、
そこはやはり皆さんの考え方とか哲学で、うん、まあ、いろんなやり方があるんだろうなっていうふうに思います、ね、うん、そうですね。
もちろん組織人としての面もありますよ。あの、ね、あのセンター試験の監督をですね、あのちゃんとやって、
はい、
私もタイムキーパーをですねこうやってとかですね。
いやもう本当ちょっと話それちゃいますけど、なんであの試験監督大学の先生がやるのか私本当に理解できなくて。
ちゃんとやってますよ。あの高校に営業に行くみたいなことももちろんやりますし、だけどやっぱりもう一面はあの個人事業主みたいなところもなんかある、
はいね、そういった大学の先生の知見でさっきあの前半にこう長い目で見てその社会とか地域見てくださるって言ってたじゃないですか、うん、そういうところをいろんなやっぱり地域の、部分に活かせていくとすごく公共性の高い、
そうね、うん、いや僕だから今日庄司さんと話しててやっぱり一個の気づきはそこでした。つまり僕らがなんかほら会社でやろうとしてるのって、
はい、
その企業行政あるいはその間をつなぐ僕たちみたいなこういうそういう多様性で、うん、あのこうオープンイノベーションを作っていこうって今してるんですけど、あここに時間の物差しの違いを入れるとまた面白いなっていう、うんうん、そうすると長い人だからこそ見えることとか言えることと、うん、短い人の発想はおのずと違ってくるので、うん、なんかその辺がちゃんとそういう場の中で、あこの物差しだからそういうアプローチなのね意見なのねって見えてくると、うん、時間の物差しが短い人たちのマインドを変えたりとか、うん、なんかいろんな可能性があるなっていうのは、
そうですね、
うん、
あとまあなんていうか幸せなことに好きなことを仕事にできてるで、
う
ん、そのなんていうかもちろん事務的なお仕事もたくさんやってるんですけど、そのなんていうか休日も夜中も好きなことやってるみたいなところがあるだけです
よ、うん、はいはいはい、
そういう意味では本当にそのあるテーマを、まあ、時間あのなんだろうその何年っていう単位でもどっぷりハマってるし、うん、その1日とか1週間の中でももうずっとずっと好きなことのこう考えてるみたいなところは確かにありますよね、
うんうん、いや面白いな。なんかでも変わり始めてんのかな。いや昔ね僕その社会人駆け出しの頃に、うん、産学連携をテーマにずっと追ってたんですよ、はい、記者として、
うん、
で当時言われてたのはいや大学は研究する場所で金を稼ぐなんて何言ってんだね、うん、みたいな空気って、うん、工学系とかでもあったんですよまだ、うん、でもなんか今日の話を聞いてると、それは中で生きてことするまだそういう文化かもしれないですけど外に目を向けた先生はそれ今やり始めてるし、
そう
できますよね。
だそういう先生方が、まあ、やりやすくはなってきてるんだろうと思いますね。
うん、
それはあの大学も経営が大変っていう時代だからなのかもしれませんけど、まあそういう面はありますね。
ね、でも学問もやっぱ社会の一部だからそこで社会の接点を持っていくっていうのは ね、
そうね、
流れとしては自然ですよね。
はい、そうですね。
どうしましょうかテーマ
どうしましょうか、
うん、あいやこれこのまま
終わりちょっと豪族の話もう少しだけ聞きたい。
豪族の話ね、うん、はいはい、豪族の話最後ね、そうそうそう、はい、
豪族もともとあのこれ僕のオリジナルのアイデアではなくて、あのヤンキーの虎っていう本があ
ったん
ですよ。あ
なんか一時期ね、
そうなんだろう、いつも僕
さん、あ、藤野さん書いてるやつだ。
そうそうそう、
はいはいはいはい。
うん、何年
?3 年ぐらい前かな。
2015年。
あ、もうそれになりますか。これね、そうそうそう、リノベーション系の人たちがすごいなんかこれ、これだこれだって言って騒いでた。
あ、その時代に
時代の。当時の秀人さん。
うんうんうん、うん、
書いた。で、 まあ、この話はそのいわゆるマイルドヤンキーっていうのが注目されていた時期に、うんうんうん、彼らはどこで働いてるんだみたいな彼らを雇っている人っていうのがいるなっていう、うんうん、ことで見ると、うん、この人がすごくその遅延血縁使って、うん、地域で まあ、ある意味なんていうかこうのし上がっていってるようなところもあるし、うん、見方を変えるとリスクを取って結構事業をやってたりとかして、うん、地域にコミットするみたいなのもあると、うん、で結構そのこの藤野さんのセミナーとかにも来て、うん、勉強熱心な社長さんが結構いるみたいなから始まって、うんうんうん、でその話ともう一つですね、僕の中では、日経ビジネスが2015年に特集で出した新地方豪族日本の虎っていう特集があったんですけど、それはま、別にあんまりヤンキーとは言わずに、うん、いろんなことをこう手広くやっている地方のプレイヤーがいますよねっていう取り上げ方だったんですね、
うん、
でその話をなんかいいところこう2つ合わせて、うん、でかつまあ、別に新興勢力だけじゃないなと思って、
うん、
こう古いのにもこう目を向けたら、あ、これは豪族だと、うん、まあ、大名と言ってもいいかもしれませんけど、うん、が結構いるなというのに気がついて、ひたすらそういう事例を集めて分類して、
うん、
で共通点は何だみたいなこう探ってみたいなことをこうやってたんですね、
うん、
へえ、
いろいろあります。自動車モータリゼーションに乗っかって、うん、まあ、ガソリンを販売したり自動車整備をしたり、うん、そこからこうなんか損害保険とかに行ったり、うん、していく自動車系の人たちとか、うん、それから時期的にはもうちょっと前ですかね、その鉄道を引いて沿線開発をしてっていう、うん、まあ、典型的な私鉄の人たちとかですね、うんうんうん、いくつかパターンがあるんですけど、まあ、そんなの自分でこう見つけて喜んでるみたいな。で、かたや急にこうグローバルに目を向けると、
はい、
その Google とか、
うん、
Amazon、Facebook、Apple とかもいろんな事業を立てて、
うん、
で、まあ、プラットフォーム企業だとかって言われてますけど、似てるじゃんっていうことに気づいたわけですね。
ああ、組織の形が。
そう。いろんな事業を立てて、で、まあ、シナジーを取っていくみたいなところが、形として似てるかなと思って。で、まあ、もちろんその地方、今の本当に日本の地方企業は、IT にそこまでね、力入れてるところって、そんなにないと思いますけど、でもポテンシャルとしては持ってるなと。交通機関持ってるし、
うん、
電子マネーやってるんですよ、交通機関やってれば、うんうん、
そうか、なるほど
確かに。
で結構なポイントを発行したりとかもしてますし、
うん、
そういう意味で彼らが、データをそういうこうつないでいけば、
うん、
この地域の、まあ、人の動向もわかるでしょうし、あるいはその交通機関とかうまく使えば、
うん、
その街の動向もわかるでしょうし、
うん、
とかね、
なんか一回地方豪族のテーマでセミナーやりたいな
ちょっと面白いなと思って。
でもこれまだ僕の妄想が半分ぐらいなので、
いや大体妄想で社会を動き始めますよね
そうそうそう
とはいえ、
うん、
そう社会は妄想で動く、
社会は妄想で動く、うん、いやみんなが見えた時ってもう面白くないと僕は思うんですよ、うん、それってもう劣等者になりかけてるから、
うん、
なんかねね、
うん、で今の話聞いてると、その今その日本の大企業がみんな閉塞感持ってどうしようどうしようって言ってるじゃないですか、うん、これあれですよ、日本の企業の生き残りは地方豪族に学べみたいな、
うん、
そういうことも出てくるんじゃないかなって気がしました、
うん、この話で、よく例に出すのが、うん、ジャパネット高田ってあるんですけど、この間内閣府の政策グランコンテストで初めて審査員でお会いできたんですけど、
はい、高田さん
に、高田さんに、まあ、立派な方ですね、やっぱり。
やっぱそうなんですね。
そうなんです、
はい、初めて会ってそれがやっぱパッと分かるんですか。
分かる。で、あそこ、高田さん、ね、長崎にいて、
はい、
まあ、ああいう日本代表する通販の会社になったわけですけど、
うんうん、
一方で僕からすると、この間名刺もいただきましたけど、 その、ビュアレン長崎っていう J リーグのチームの社長さんだったんですね。
1月1日。譲っちゃったんですよね。
そう。はい。1月1日いっぱいで退任されたんですけども、うんうんうん、ね、ジャパネットの方はもうすでに退任されていて、うん、で、J リーグのチームの社長さんなんですね。うん、だったんです。で、その話ってすごくて、その地元の、国見高校っていう有名な学校の卒業生を中心に、その、J リーグのチームができたんだけれども、経営危機に陥ってしまったというところで、こう、救いの手を差し伸べたのが、まあ、もう地元超有料企業の高田さんなわけですよ。で、そこから、その J2 にいて、もう、成績も振るわないし、チームの経営も大変だっていうところから、その年のうちに、経営立て直して、チーム強くなって、J1 に昇格しちゃうわけですよ。社長さん次第で、まあ、経営がうまくいってお金が入れば、こう、やっぱ地域が変わるわけですね。で、そのもうあのチームなくなっちゃうかもね、みたいなことを言ってたのが、翌年には、その鹿島だの浦和だのが、もう退去して押し寄せるみたいな風に、長崎は変わっちゃうわけですよ。で、一回それがうまく回って、まあ、翌年落ちちゃうんですけど、まあでも、これは、これで街づくりやっていこうっていうことで、その、まあ、ジャパネットを中心に、こう、街中に素晴らしいスタジアムを今度作る計画を出して、もう本当にリアルな街の開発までこう伸び出していくと。でもその地域が困った時に、コミットするのは、やっぱりその、東京の会社とか、外国の会社じゃなくて、まあ、そういう、まあ、いわゆる名士って言われる人ですよね。だなっていうのをすごく思いますね。
だそうですよ。
やっぱ地域への思い、
そう、ね、まあ、そうなんだろうな。
で、そういう人とかそういう企業だったら、信頼してデータを預けようとかですね、うん、っていう話にもなるんじゃないかな、うんうん、
じゃあ今度はですね、地方道場の勉強会
ちょっとこれ真面目に考えませんか。
やりたいですね。はい、
うん、でほら、僕らが今始めようとしてる、ほら、自治体と企業をつなげるっていうのをこれから始めようとしてるんですけど、ちょっとこうね、
今日いろんな示唆をいただきました ね、 ね、うん、時間軸だとか、その地域の中でどういうプレイヤーとやっていくのかとか、うんうん、はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
すごい雑な、雑なよろしくお願いします。
いろいろいろいろもろもろ、
ここから変わるかもしれないですよ。、はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。